ありがとう、作家の本田健です。今回のテーマは、世界を一周してみて分かった、成功するために必要なたった一つのエネルギーという話をしていきたいと思います。これはもういろんなところでいろんな人たちにインタビューされたり、あるいは質問されたりするときによく聞かれることなんです。成功するために必要なことってどういうことですかとか言われるんですけど、まあその前に成功って一体何なのかということからお話ししておきますと、僕にとって成功っていうのは、その人が一番やりたいことをやりたい時にやりたい場所で大好きな人と一緒にやる、こういう自由だと思ってます。なので、例えばそれは社会的にこうすごく注目されるっていうこととか、そういうこととは直接関係なく、その人が心からやりたいことを自由にやる、そういうことだと思うんですよね。場合によってはお金がある程度必要な場合もあるし、あんまりお金が必要じゃないこともあると思うんですよね。なので、お金っていう条件を考えずに、本当にその人がやりたいことをやりたい場所で、これは日本かもしれないし、スペインかもしれないし、その人が本当にやりたいことを自由にやる、こういうことだと思っています。まあ、それを前提として今日の話をしていきたいと思いますが、そういった意味で、世界中でですね、こういろんなことをやってる人たちと会ってみて、成功してる人、いわゆる自分の自由を謳歌してる人と、あるいは自分らしくないことをやってなんとなくドヨーンとしてる人、その違い、これはよく見ます。で、これはね、日本人だけかなと思ったら全然そんなことないんです。面白いことに、なんかアメリカとかね、だとなんかイエーってみんながこう、なんて言うんでしょう。こう、生き生きしてて、アメリカンドリームを追いかけてるような多分イメージはまだ日本の人持ってるんじゃないかと思うんですけど、まあそんな人もいますよ。でも、どちらかというと 10% か 20% で、大半のアメリカ人は、まあ、はい、とかって、それ、ちょっとね、なんか接客とかそういう時はニコニコしたりするけど、キッチンの裏に戻ったら、あーって言ってたりだとか、イライラしてたりだとか、逆に、ナイスでいなくちゃいけない分、無理してるんですよね。なので、その、抑うつのね、ための、その、薬を飲んでる人たちが何百万人もいるわけですよ。まあ、それはひょっとしたら、ある意味、日本よりもひどいかもしれない。なぜかというと、ナイスでなくちゃいけない。もう、はい、みたいな形で、絶えず、こう笑顔でフレンドリーでいなくちゃいけないっていうプレッシャーは、まあ、日本の非じゃないんですよね。まあ、これは多分ヨーロッパも一緒だと思います。で、中国は中国で独特のプレッシャーありますけども、まあそういうふうなプレッシャーで追いかけられてると、やっぱり自分のやりたいことをやるとか、そういうふうなことってできないよなと思って、ほとんどの人たちはどちらかというとクローズな感じで生きてると思います。これはその世界中どこに行ってもどちらかというと、ちょっといい感じで、なんかフレンドリーで、こう接客とかね、ナイスには振る舞うんだけど、本当に自分の中から、こう、光が輝いていくっていう人は、少数だなというふうに思います。そういった意味で、成功するためにたった一つのエネルギーって何なのかなと思った時に、僕は、情熱っていうのを開けたいと思います。これね、才能とかと全然関係ないんですよね。才能があるかないかっていうのじゃなくて、まあそれに対してどこまで情熱的にやってるかどうか、もうすべてこれにかかると僕は思います。でね、その情熱って例えばどういうものなのか、何か商品を売ろうと思うときにとにかく売れるまで頑張る。もう絶対それをやろう。これうまくいく方法を教えてくれたらやりますよっていうんじゃないんですよね。僕のメンターでずっとお世話になってる吉田ソースの吉田純喜さんっていう人がですね、99% の情熱はゼロと一緒やってよく言うんですよ。どういうことですか ?99 でもそこそこやってるじゃないですか。99% じゃ足りんと。100% になって情熱だっていうふうに言うんですよね。まあ実際に普段ね、アメリカにいらっしゃってるからなかなか日本に来られないんですけど、まあちょくちょく日本でね、講演会をされてるので、もうそういうタイミングがあったらぜひ本人のエネルギーに触れてもらいたいんですけども、彼がですね、まだ若い時に空手の道場でですね、空手で子供たちを教えてたんです。で、面白いことに、その情熱的にこうやってるから、まあすごい生徒がいっぱい来たわけですよね。けれども不況が、起きて、で、そしていつだったか6つだったかの空手道場をどんどん閉鎖しなくちゃならなくなっちゃって、で、1個だけ最後ですね、ポートランドに、その空手道場が残って、で、お金がなくなって、まあ、細々とやってたんですけど、クリスマスに空手のですね、このお子さんたちがいっぱいプレゼントを持ってきてくれたそうなんです。で、なんかお返しせんなあかんけど、お金がないしどうしようと思った時に、その空の牛乳瓶がいっぱいキッチンのとこにあって、そうやって、お袋が作ってくれていた、 その焼肉のタレ、バーベキューのソースを作って、そしてそれを揚げたら、コストはね、まあ醤油とかそんなんぐらいだから、ああいうこう和風のソースはいいんじゃないかっていうので、お母さんのそのタレを思い出しながら、うん、これこんな感じだな、みたいな砂糖と醤油となんかみりんとか入れたんでしょうね。で、そしてそれにサランラップをかけて、輪ゴムで留めて揚げたら、すごくみんなに喜ばれて。で、そして、その先生おかわりちょうだいって言われて、いや、おかわりっても先生金ないの知ってるやろって。材料代持ってきたら、作ってやるって言って、3ドルとか5ドルとか持ってきて、おっしゃって言って、大きな鍋で作ってた時に、これひょっとしたら商売になるかもなっていうふうに思って、で、それで、その、吉田ソースが生まれたわけですよ。で、なので最初のうちはね、空手道場の地下室でずっと作ってたそうなんですけど、当時のことを知ってる人が言ってましたけど、ね、空手道場でさ、道着に着替えようと思うと、プーンとなんか、バーベキューのソースの匂いが上がってくるんですって、醤油とか、なんかお腹空いたっていう時に、なんかそのソースが、の匂いが、こう、地下で作ってますからね、上がってくるっていう話をしますけど、そうやって手作りでやってた。これがですね、今、日産7万本。一回工場に行ったことありますけど、もう機関銃のようにダッダッダッダッダッダッダッ新しいのができるような、そういう風になったんですね。で、それは吉田さんがなんでそれをやるかっていうと、もう情熱的にこのソースは美味しいねっていうのを言ってやったからなんです。で、面白いのがね、それをじゃあ一本打って何になるんですかっていう風に多くの人は思うと思うんです。でもそうじゃないんですよ。僕は一緒に講演やってる時に聞いたエピソードが、ある時にですね、そのスーパーの試食みたいなのあるじゃないですか。で、そして、試食の販売をやってた時に、おばさんが来てね、あ、後で買うねっていうふうに言ってたんです。まあ、僕も言いますよね。なんか、ありがとうございます。チキンのなんかとかいただいて、後でいただきますねって言って、つまようじ返して、とりあえずその場を逃げるじゃないけど、やり過ごして。で、そのまま、普通か、まあ、買うこともあるけど、買わない時もあるじゃないですか。まあ、その、わざわざ戻るってこともないから。で、吉田純喜さん面白いのが、買うって言ったおばさんが、もう、レジを出て、で、駐車場の方に行ったそうなんですよ。で、そして、吉田純喜さんが、あのおばさん買うって言ったのに買わへんかって言って、走って行って、ねえ、さっきあなた買うって言ったよねって、いうふうに言った、ああって言って、で、そのおばさんをわざわざ戻って、で、そしてソースを2本買って、で、そして、帰って行ったそうなんです。で、それを、そのスーパーのオーナーの人が、こうやって見てたんですよね。で、それで、お前すごいなって。で、他にもいっぱいそういう業者の人いたんだけど、吉田純喜さんだけが、もう超情熱的に売ってたそうなんです。もう、おいしいおいしいおいしいって言って。もうそれに感動したわって言って、で、その人が僕には夢があって、今はね、1店舗しかないけど、世界中に、このお店を増やしていこうと思う。僕は世界中にそのスーパーを増やしていったら、君のね、ソースも入れるからねっていう風に言って、ありがとうって言って、まあそこから親しくなったそうなんですよ。で、それがコストコのオーナーなんですよ。で、コストコの社長っていうのが、たった1店舗から、今何千店舗あるのかわかりませんけど、世界中にあるのはすごいことに、もう引退されてね、オーナーで会社とは直接もうやり取りはほとんどしてらっしゃらないと思うんですけども、その会長の約束は未だに、守られてるんですよね。で、その時に走って行って、おばさんに、おばさんって買うって言ったのにって言って連れ戻して売った。でね、別に押し売りとかのわけじゃないんですよ。本当に情熱的に美味しい。で、そしておばさんも、まあそんな言うんだったら買おうかっていうので苦笑いしながら買ってくれたそうなんですけど、その情熱、一本のソースを売る情熱が、今世界、まあ日産7万本、だから何千万本って売っている吉田ソース帝国、王国を作ったのは情熱なんです。まあそういった意味で、この情熱さえあれば何でもできる。これをね、僕は思います。まあ、さっきはね、吉田ソースの話をしましたけど、まあ情熱って意味では、例えば、本田宗一郎さん、ホンダを作ったオートバイから、作ったわけですけども、まあそういうふうな、その、最初にこうオートバイを作ったって言っても、最初ですね、自転車。これにですね、その海軍とか陸軍とかで、その余っている大量の小さなモーターがあったそうなんです。で、それがもう全然戦争で使わなくなったから、それを大量に仕入れてきて、自転車の後ろにそのモーターをくっつけて、手が器用だったから作ったんですよ、奥さんのために。いつも重い荷物持ってたから、じゃあこれで行ってこいよって言って、それを見た人がうちも作ってっていうので、やり出したら、すごくそれが大人気になって。そしてその小型モーターみたいなのを売って、それを全国的に売る。これがですね、ホンダの、 一番戦後のスタートなわけですけども、まあ、それも情熱的にこれはすごいものを作れたっていうので、そうやって本田宗一郎が言ったから周りの人たちにそれが伝わっていくんですよね。スティーブ・ジョブズもそうです。スティーブ・ジョブズが毎回プレゼンテーション、あの昔のねビートとかあると思うんですけど、いろいろこう会社のプレゼンあのやって新製品のプレゼンテーションやって、おーって One more thing、 もう一個あるんだったって、そこで一番のやつをねあの見せるんですけど、まあ、それがもう お得意のなんていうんですか、やらせじゃないけど、そういうこの、あの、運びなんですよ。で、そして、封筒から、皆さん多分持ってらっしゃると思います。iPad を出してみるとか。まあ、当時パソコンってすごい分厚かったんですよね。で、それが封筒に入るんだ、パソコンが、みたいになったりとか、iPod とか iPhone とかっていうのは僕リアルタイムでアメリカに行った時は見ましたし、iPhone が発売される時に僕並んで買いましたから、アメリカでね。だから2005年、6年、確かその辺だったと思いますけど、一番最初に僕 iPhone 買った20年前に。だから日本で iPhone 持った初めての人で、その直後に僕日本帰って、これすごいぞ、すごいぞっていうふうに見せたら、みんなよくわからなくて、ポカーンとして、これの何がすごいの？これはすごい、みんな iPhone 持つことになるからっていうふうに言ったけど、で僕すごい自慢だったのに、それがどれだけすごいかっていうのは5年ぐらい経ってから、あの時すごかったねって言われるけど、その時は何も見たみんなわからない。でも、あの情熱、スティーブ・ジョブズの情熱がこんなすごいものを作ったっていうふうに思って、それが3月10日発売っていうふうに言うから、もう3月の6日ぐらいからテント張って、みんな若いね、人たちは3日前からその新しい iPhone とかそういうのが出るっていうので、みんなこう、もうお祭りのようにこう新製品を楽しみにしたわけですよ。でも考えてみたら、今例えばどうでしょうか？ソニーが、新しい商品を出しますとか言っても誰か並ぶかなっていうか、まあ予約ぐらい入れるかもしれないけど、3日前からテント張って待つような情熱、あのクレイジーなエネルギーを作り出せる人や会社は少なくなったなっていうふうに思いますね。まあそういった意味では、これからですね、あなたが何をやるにしても情熱があるかどうかでね、じゃあどうやったら情熱が湧いてくるのかってことですけど、あなたが心からワクワクして楽しいと思うこと。スティーブ・ジョブズは、その、僕にとっての一番の幸せは、朝起きて会社に行くときに、これから世界で最もクリエイティブな人たちと仕事ができるって喜びに打ち震えるって言ってたんですよね。確かに世界中の超天才たちを集めて、何十人とかでデザインしたりとか、設計したりとか、工場のいろんなことをやって、毎日毎日やってたわけですよね。で、世界に革命を起こすような、パソコンとか、そういうデバイスを、作り出していく仲間と一緒に入れたことが、多分彼はもう楽しくてしょうがなかったと思うんです。で、その情熱が会社全体に伝わって、で、そしてその店頭でね、3日前からもう徹夜で、で、そしてそのテントで、そのなんかずっと泊まってる連中ってめっちゃ後で仲良くなるそうなんですけど、まあそうやって3日も一緒にいますからね。まあそういうふうな、その人をワクワクさせるもの、あなたの中にそのワクワクがあれば必ずそれは伝播していくというふうに思います。僕はこうやっていろんなところでね、お話したり YouTube で話してて、なんでそれができるかっていうと、やっぱり面白く楽しく人生を生きることに対する情熱があるんですよね。人生には二通りの生き方しかないんですよ。情熱を持ってワクワクしてやる方と、それ以外と。なので、もしこれをご覧になっている人で、ああ、情熱 100% できてないなと思ったら、なぜ情熱 100% できてないのか、これを考えてみてください。それに大切なのは、もし自分がワクワクしたり好奇心を持ったら、どんな人生が始まるんだろうなっていう好奇心からスタートです。あなたに才能がなくても、お金がなくても、人脈がなくても、やる気がなくても構いません。やる気っていうのは、本当に楽しいことをやり出して初めて出るもんなんですよね。なので今やりたいことをやってなくて、あんまり好きな人に囲まれてなくて、自分が本当に、ワクワクしてなかったら、当然そんな楽しい気分になるはずがないです。まあそういった意味では、自分が最初に好奇心を持って、自分がなんか新しいこと、面白いことやるとしたら、どんなことだろう、やるだろうな。それをですね、書いていただきたいと思います。さあ、ありがとうワークです。あなたにとってワクワクすること、楽しいこと、情熱を感じられることってどんなことでしょうか。あなたのテンションが上がっちゃうこと、これをですね、書いてください。そしてあなたはそれをどれだけやってるでしょうか。もしちょっとしかやってなかったとしたら、それをもっとやってください。文章を書くってことでテンションが上がるんだったら、もっと文章を書いてください。もっと人前で話すってことがやりたければ、もっとそれをやってください。日常的にあなたのテンションが高くなること。 これをぜひ取り入れてください。あなたのコメントとっても楽しみにしてます。そしてね、これの一つの秘訣というかトリックは、自分の情熱的になれること、ワクワクすることを書いたら絶対あなたが楽しくなると思います。あなたのワクワク、あなたの好奇心、ぜひ書いてください。とっても楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。